願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁教会委員の川尻隆樹さんと一緒にお送りしていきます。川尻さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、今日はですね、まず質問が届いていますので、こちらご紹介していきます。ラジオネーム、ゆり牛太郎さんです。近日中に息子の七五三で神社を参拝する予定だったんですが、ゆり牛太郎さんにとってのおばあ様が最近亡くなってしまったそうで、四十九日法要も来月なんです。ただ七五三用の着物もレンタル日を決めてしまって、どうしたらいいのか困っていました。写真だけでも鳥居の前で撮影できればいいかなとも思っていますが、どうなんでしょうか、いろいろ教えてくださいということでした。川尻さん、いかがでしょうか。
はい、まず、七五三はやはり神様に、お子さんの成長を祈願するのがメインですから、はい、これはやはり写真だけじゃなくて、うん、やはりちゃんとお参りをしていただきたいと思います。それで、その忌中のことですけれども、親子関係とか兄弟とかいろいろ意味の期間というのがそれぞれあるんですけれども、はい、一番長いので親子関係で50日ですから、今回の場合は祖母さんですね、はい、祖母さんが亡くなったということですから、まず10日以上過ぎておれば、うん、お参りしても大丈夫だと思います。はい、
なるほど。はい、その後、この場合ゆり牛太郎さんにとのお子さんからすると、多分ひいおばあちゃんにあたる関係ですので、
そうですね、はい、
時間がそれぐらい経っていれば、
そうです、十分大丈夫
です、よろしいかなというところなんでしょうかね。
はいはい、
あ、分かりやすく解説していただきました。はい、ありがとうございます。はい、
さて、今日の神社で願いをのテーマですが、勤労感謝の日と新嘗祭、こちらがテーマなんですが、今月の23日ですね、勤労感謝の日。
そうですね、
はい、はい、そもそも勤労感謝の日というのはどのような祝日なんでしょうか、川島さん。
はい、まあ、日本にはいろいろな祝日、祭日があるわけですけれども、はい、この勤労感謝の日というのは、もともと新嘗祭というお祭りの祭日の日だったんですね。うん、これが戦後11月の3日は明治節から文化の日、そして23日の新嘗祭から勤労感謝の日という祝日に変わってるんですね。
新嘗祭がもともとあって、はい、それが今は勤労感謝の日。
そうですね。はい、
新嘗祭というのは新しく、舐める、これ賀新正太の正ですかね、
う
ん、
そうですね、
祭りと書く新嘗祭なんですが、はい、この新嘗祭っていうのはもともとどのような、
はい、新嘗祭っていうのはですね、春に種をまく、はい、記念祭というお祭りをするんですけれども、いわゆる種をまいて秋のその収穫、いわゆるその新嘗の新というのは新穀の新、新しいお米のことを言うわけですね。
はい、
で、嘗というのは、うん、古語で、苗、煮え、いわゆるその神様への捧げ物を煮えというのが嘗に、なまってですね、煮苗から煮嘗になって、はい、いわゆる申告を神様にお供えして感謝するのがこの煮嘗祭なんですね。
そうなんですか。
はいはい、
では収穫のこの時期にっていうことなんですね。
は
い、
そうですね。はい、
それがどうして今は勤労感謝の日というふうに変わったんですか。
はい、今言ったその穀物っていうのは、いわゆる、うん、第一次産業である米作りですよね。
はい、
この米作りが日本の生活社会を支えてきたわけですね、この何千年とね。うん、はい、そのためにこの、お米に感謝することは、我々の命をつなぐお米を神様に感謝し、でお米作りというのもそれは勤労ですからね。ただ人間だけの勤労じゃなくて、いわゆる天地の恵み、光だとか風だとか水だとか、あらゆるそういう神々様の天地自然の恵みをいただいて、初めて米作りができるわけです。ですから人の勤労と神様の、まあ言ってみれば共同作業みたいな、それによってそのお米が、我々がね、生活の糧にできているわけです。ですから、そういう米作りがこの生んだこの精神というものが、この新嘗祭に込められているわけですね。はい、
なるほど。はい、 ではその私たちがこれまで繰り返してきたその穀物、お米を作るっていう作業は、はい、私たち人間だけが作ったものではなくて、
そうですね、
その天地の恵み、神様がいてこそ成り立った。
そういうことですね。そのことをね、よく表してるその、はい、言葉というかね、教えてくださった方が、皆さん有名で知ってるかと思いますけれども、江戸の後期の二宮尊徳さんというね、農政家であり、思想家であって、で、いろいろなこの600何十の、村を救ったと言われている、勤勉で有名な二宮尊徳さんというのが、はい、学校でも習った方もおるかと思いますが、この方がですね、この米作りについていろいろなことを、言ってるんですね。まあ、一つは、米作りを続けていると、自然に人は立派な人徳を身に蓄えていくんだと。そして、この米を作るこの勤労と生活によって人徳が生まれるんだと。そして、その、まあ、一人でできないですからね、はい、いわゆる村社会で、共同体、いわゆる農家で、農村でですね、この1000年も2000年も、この米作りの中には、そういう古の心がですね、記憶がこの、あるんだと。そして、そのことをですね、歌に歌ってる短歌があるんですけども、
はい、
降る道に積もるこの葉をかき分けて、アマテル神の足跡を見、降る道に積もるこの葉をかき分けて、アマテル神の足跡を見という歌を歌ってるわけですね。ですから、こう、先祖が歩んできた、古の長い歴史、これをですね、積もるこの葉をこうかき分けるように、見てみると、これはアマテラス大神様の光ですね。
はい、
そういう神々様との、いわゆる足跡ですね、過去が見えるんだということですね。で、先ほど言ったように、この米作りは、この勤労と神々様のお恵み、力によって初めて成り立つ、ということを古代から伝わってきてるんですね。はい、で、我々のこう生活の中では、こう年々ね、豊作であるということが、まず、この我々と、社会全体がこの豊かさというものをね、実感できるこの重要なことであったわけですね。はい、まあ、今は経済社会になっているので、直接その米経済でないので、実感しにくいんですけれども、本来はそういう勤労の精神というのは、そういうところから生まれているわけです。ですから、なんと、外国では、まあ、勤労というと、まあ、苦みたいな感じで捉える方もいますけども、
そうですね、
日本人はこういうことをずっと積み重ねてきているので、こう勤労というのはこう一つの喜びでもあって、で、また神様ということを通して、尊いものであると。で、そういうものは、この天地の自然が教えてくれるんだと。いうことで、こう天地自然から学んできた、こう積み重ねが、こういう道徳になってるんですね。
はい、勤労は喜びっていう日本人の思想って素晴らしいですね。
なんとなく日本人は働くのが好きだなんてよく言われますけど、そういうところの原点がやっぱりあるのかもしれませんね。
米作りにあるんですね。
さて、今の社会ではもちろんそのお米を作ってる方もいますけど、そうじゃない方も多くいますよね。
そうですね。
で、23日の勤労感謝の日には、今私たちはどういう過ごし方というか、
そうですね。世の中というのは、まあ、米作りは今代表で言ったんだけれども、いろいろな職業、いろいろな、技術、お仕事によってこの社会というのは成り立ってますから、
はい、
まあ、それも突き詰めていくと、やはりこう天地自然の恵みがね、絡んでるんですね。すべてやっぱりこう、そういう神様とのつながりによってお仕事が成り立ってるということを考えると、やはりこの勤労というものを通して、はい、そういう目に見えないお恵みを感謝して、日々の生活をですね、感謝しながら、またこう積み重ねていくと、そういう気持ちで、お仕事されたらよろしいんじゃないかと思いますよね。
はい、毎年なんとなく祝日でラッキーだなと思ってた、
ね、
この勤労感謝の日ですけれども、
そんな日に働いてなんて思う日もあったんですけれども、
今年はね、その目に見えない恵みに感謝して、
そうですね、
はい、そして原点は米作りのところにこの日はあったんだと、
そうですね、
いうことを感じながら過ごしたいですね。
はい、川尻さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次回は来月12月10日火曜日の午後3時30分ごろからお送りします。このコーナーでは、あなたからの神社に関する様々な質問も受け付けています。質問は、はがき、ファックス、E メールで受け付けます。はがきの方は、郵便番号 010-8611、極上ラジオ、神社で願いをの係まで。ファックスの方は 018-824-8564、 018-824-8564、メールの方は goku@akita-abs.co.jp までお願いします。今日のゲストは秋田県神社庁教会委員の川尻隆樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
腰の痛みでお悩みの